FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。ちょっと秋らしくなってきたかなというそんな感じがしますが、秋になりますとそれこそ芸術の秋、我々は美しいものを見たり、優れた芸術に触れたいなという気持ちが湧いてきますが、そういう気持ちになるとどうしても行きたくなるところ、それが江東園の江川美術館ですね。毎年、春と秋に展覧会やってらっしゃるので寄せていただくんですけれど、まあ今回ちょっと久しぶりやなという感じです。さて、江川美術館は皆さん何回か行かれた方あると思いますのでご存知でしょうけれど、阪急江東園の駅から西へ、そう関学の方へですね、ちょっと歩いたらすぐ突き当たりますね。この突き当たり左側に立っているのが、江川美術館。もう駅前本当、僕のゆっくりした足でも、3分か4分あったら届くという場所です。この美術館は昭和48年に当時福徳銀行というのがありまして、その4代目の社長さん江川徳助さんがご自分のまあコレクションですな、美術のコレクションしてはりまして、それを元に美術館開館されたんです。日本や中国の古美術、まあ大半は絵画なんですけれど、たくさんお持ちになっていて、室町時代の水墨画やら江戸時代の写生画、文人画、南画と言われるやつですね、そういうものとかで、そういう絵ばっかりじゃなくてお茶の道具ですな、それから中国の陶磁器やら工芸品やら、あるいは墨跡なんかたくさんあるんですね。まあそういうのを一般の市民の方に見てもらおうということで美術館作られたんですが、とっても地域に貢献しようということで、そういう文化財を大勢の人に見てもらって西宮市の文化のレベルを上げていただきたいというような感じなんでしょうね。関西学院大学ともいろんな学問の研究のことで提携していらっしゃいますし、それから何しろこの展覧会をですね、小学校、中学校、高等学校の人たちには無料でこう開放すると、子どもたちでもええものを見てくださいということでね、この開放されるんです。有名な無一物なんていう陶器、赤の楽のお茶碗とかね、あるいはそれ以外にも絵画の中でも重要文化財に指定されているものがたくさんあるというふうな、そんな美術館なんですよ。西宮にこんな優れた作品がいっぱいある美術館があって、それがずっとこう展覧会してくださるとね、非常に市民にとって嬉しいことだし、ありがたいことやなと思っています。ちょっと今日は久しぶりに江川美術館のご紹介しましたけれど、こちらには学芸員さん2人いらっしゃって、堀家さんと西原さんなんです。今日は西原さんにお話聞こうかなと思ってやってきました。西原さん、こんにちは。
こんにちは、ようこそいらっしゃいました。どうぞごゆっくり、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
秋の展覧会、はい、今年はなんか花からずっと一つのテーマでやってらっしゃる。
そうです、はい、
なんていうテーマでした。
我々江戸時代の絵画が数としては一番多いんですので、うん、はい、1年間を通じまして、はい、江戸絵画へのいざないということで、はい、時代に分けまして展覧会をいたしております。
もっと前の古い絵画なんていうのもいっぱいあるわけでしょ。
あるんですけれども、
いつ頃からあります。
一番古いのは平安の末期のものが、
平安時代からあるんですか、はいはい、
でそれが数はたくさんあるのは江戸時代なんですね。
あ、やっぱりね。
で、あの流派とか、はい、作家の個性とか、はい、まあ、画題、うん、そういうので分けたりする展覧会今までしてたんですけれども、あの時代区分をして、
う
ん、春は17、8世紀、はい、そして後半あのこの秋の展覧会は19世紀いうふうに分けて、同時代の区分で見ていこうということにいたしております。いろんなタイプの絵画をあの出しております。
いや、そういう古い時代のものよりもやっぱり江戸時代のものがたくさんあるということは、
はい、
江戸時代やっぱりそういう絵画とか芸術文化のこの雰囲気といいますか風潮といいますか、そういうのが広がってきた時代なんでしょう、ね、
まずは徳川政権になって、はい、あと徳川幕府になって、非常に安定したということですね、まあ、大きな戦が戦乱時代が終了いたしまして、はいはいはい、皆さんの生活が安定してきた、うん、そうすると経済が発展した、うん、生産性も豊かになった、うん、交通網が日本全国行き届くようになった、うん、市民の人もお伊勢さんなり、はい、こんぴらさんなり旅をするようになった、
余裕が出てきた。
そうすると文化っていうのがどうしても地方に広く行き渡る、う
ん、ね、
人々にも行き渡るということですね。
なそれとなかなか平和というのはええわけですね。
学問も文明も文化もやはり意外と江戸時代はその世界基準に比べてもその当時高かったっていうふうに言われています。
やっぱり日本の文化というのは江戸時代にぐんとこう盛んになった、ね、ということの表れなんですね。
あの絵画も流派もたくさん出てきましたし、画人たちもということは需要と供給ですので、はいはい、今まで美術というものが、武家だったり公家だったり需要があったんですけれども、はいはい、それがだんだん有力町人であったり、お商売をする人であったり、庶民にまで美術を受け入れる人々が多くなってきた。
見るようになったし、そうですね、見たくなったし、
そのこの需要と供給っていうのは非常に大きいと思います ね、 ですね。江戸の絵画が盛んになった、
見たいと思う人、欲しいと思う人が増えてくると、
はい、
描き手もどんどん増えてくるということ
、ね、もう活性化するということになっていくんだと思います。
それとそうまたその描き手が多くなってくると研鑽って言いますか、
そうです、
みんなこぞって勉強するということになってきますわね。
腕を磨き競い合うということは非常に大事だと思います ね。
いや、今回の展覧会は、はい、そういう江戸時代のこの画家たちの作品をこの一堂に集めてといいますか、まあいろんな時代があったんでしょうけども、その中でえりすぐりのものが出ていると。
そうですね。で、特にこの秋は19世紀ですから、江戸の後半からもう19世紀明治の初年入りますので、19世紀の4分の3はしかし江戸時代ということです。
我々が今見ている芸術作品近いものがということになってくるわけ
ですね。やっぱり親しみのある絵も出てきますし、そういう意味では近代絵画への、まあ、夜明けといいますか、
です、ね、
もう芽生えが少しは感じられるということが出てきますね。
なるほどね。まあ、展示室へ入れていただきましたが、はい、この一番手前の展示室ガラスケースの中に4点お軸がかかっております、はいはい、これなんか僕ちょっと感じたところで、どの絵にも何か動物が描かれて
そうですね。あの、まあ、意識したのかしなかったのかは別にして、
はい、
あのこういう動物、生き物、生物を描くっていうのは、まあ、花鳥画の範疇に入るんですけど、うん、
はいはい、
その中でも草獣画、走る獣と書きます、
はいはい、
草獣画というものも呼ばれるような、最初の一つの軸は眼区の、虎の絵が描いておりますね、
はい。
でこの人は、松の下の虎、虎を描くのがとっても名人だったんです。
あ、そうですか。
であの非常に勇猛果敢な虎を描かしたら右に出るもんなしということで、そういうふうに、まあ、描き求める人も多かったということでしょうか。
ちょっとした茂みの中から出てきた虎がぎょろりと目を光らせて何かを狙っているという感じですね。はい、隣の絵は今度は一転して優しい鶏、
私有の鶏なんですね。オスとメスがおります。サザンカの花が取り合わせておりまして、
綺麗ですな、
まあ、いわゆる花鳥画ということですが、
はい、
この人はあの柿崎波郷という松前藩北海道の御家老の人で、
うん、あ、そうです
か。お武家さんなんですね。
ほうほうほう。
非常にそういう自分で、まあ、丸山応挙とかに失職して勉強していった人なんですけれども、うん、はい、品格がやっぱりありますね。
凛とした、
はい、
ね、
鶏も家畜になってきたというような歴史がありますので、
はいはい、
身近な画題を しかし、まあ、吉兆のものとして子孫繁栄という意味もあるんでしょう。
そうかそうか、
こういう絵が好まれたという背景がございますね。
隣の絵ですけど、はい、これ軸にウサギが真ん中に真っ白のウサギ耳を立ててますね。
そうです。
これが岩の上に座っていて、横をこうなかなか流れきつい流れ速い流れが流れているなというような水があります。
そうですね、ちょっと不思議な絵面なんですけれども、左の上には隅には満月が出ております。
うっすらと満月が、
で対角線のように銀木星、経過と言いますけれども、はい、その枝が画面を横切っておりまして、星光単月雨という、まあ、ちょっと漢字にしませんと分かりにくいですけれども、これはあの絵面としては中国の絵画にこういうような絵が出てきておりまして、はい、非常に中国意識にのっとった絵なんですね。
そうです。
中林竹刀という、うん、名古屋を出て京都で活躍したという人です。
こういう絵を見ると、はい、あ、お月さんにウサギか、餅月やなっていう、
そうですね、
お月見さんやなっていう感じ。
私は中秋の名月は9月24日でございまして、
はいはい、
どうしてもこれは満月になぞらえた絵かななんて思いますね。
はい、
なんか東洋の考え方ですから、それは中国もイコールなんでしょうけれども、
はい、
ウサギというものは、はい、あの西王母っていう、まあ、仙女です、
はい、
その人が桃を手に持ちまして、その桃を食べると3000年の命が得られることができる、そのいつもしもべについている眷属の一つなんですね、ウサギというもの。
なるほど。
つまりウサギの絵っていうのは長寿の象徴。
あ、そうですか。
で、お月様は小さくなったり、はい、まん丸くなったり、これ再生の象徴です。
は
で、なあの木星経過というお花は、また長寿の お薬というふうに言われてますので、うんうんうん、この一服でもうめでたいことばかりの実は絵になってて、
なるほど、ね、
日本ではあのお月様にうさぎがおってお餅をついてる、きねでついてるということをお思いでしょうけども、実は中国でもその考え方ありますが、実はうさぎがもうきねでついてるものを薬草というふうに。
あ、そうです。
日本では月見団子になるわけですね。なるほど、なるほど。それ
がね、長寿の証になっとるわけ
です。そうですね、はい、
隣の絵はこれはあの松の木でしょうね、はい、スーッと長く伸びた松の木、きれいな枝が描かれていますが、
とても上手に描かれてますよ ね。
でこれ題が何て言うんですか。
老将軍義、義というのはアリですね、虫編に義理の義ですね。
そうか、お松にアリが群がってる。
そうです。これぜひ近づいて見ていただきますと、地面からこの松の幹をずっと上がって、アリが小さいねんですけど、アリがとにかく登っていってます。
いや、そうですね。
でそのアリどこに行くんだろうとずっと目を向けていただきますと、
はい、
上の方の枝一つに、蜂がおりまして、蜂の巣がありますね。
あります、あります。
おそらくその蜜まで
行くんでしょう
か、行くんでしょうかっていうような絵で、蜂の飛んでる姿もですね、
あ
の非常に上手で、まあ、これは松に、それから椎茸のような出てるのあれ霊子です、
ですね、はいはい、
これも両方は長寿の象徴でありますが、
そうですか。
そういう吉祥というよりも、うん、何でしょう、自然観察の果ての絵画制作というような側面があります。
でこのアリを描かれた方と先ほどのウサギを描かれた方は、はい、同じ時代にいながら、またこれ流派とか流儀とかいうのも違うんでしょうね。
これはね、同じ、まあ、文鎮画というカテゴリーです。
ああ、そうですか。
でこの二人は友人でもありまして、
はあ、
このアリの絵は山本梅津という人、はい、先ほどの竹刀という人とは名古屋出身で、
はあ、
同じく京都に出て研鑽しながら京都の中で絵を描いていったという
人ですね。同じ時代に同じように学んだ人でもこういう表現が違いが出てくる。
そうですね、面白いですね。
面白いですね、はい。後ろ側、今度は反対側の大きなガラスケースが並んでおりまして、その中にはたくさんのお軸が出ているんですが、ここの欠けてあるものでちょっと目に留まるもの、これは春秋山水図というんですか、
谷文鳥という、
はい、
先ほどの竹刀梅図は京阪京都で活躍した人ですが、はい、その文人画というものが京都から 江戸にで大成したものの根本にいる人がこの谷文晁という人、
そうですか、
江戸の人なんですね。
ははは
あの自分は松平定信など幕府の御用事もした人なんですけど、お弟子さんもたくさんいらっしゃいまして、うん、渡辺崋山なんかもこの人の弟子でございました。江戸の文人画界のドンというような人であります。
えらい人の絵がありましたな、はい。二幅かかってるんですが、右側の絵には富士山が一番正面上の方にあって、それがずっとこう下がってきて、川が見えてるのは、
あの船が浮かんでおりますので ね、ここ川なんだなというふうに分かります、はいはい。右の方は春の景色なんですが、富士山、それから、その手前に松地山商店という、はい、神社がの森が見えまして、ははは、その下にちょっと家々が並んでおります。
並んでますな。
堀が見えておりまして、橋がかかっています、
はい。
であれ三夜堀というとこなんですね。ちょっとお耳にされた方もいらっしゃる。
地名にあります。
そうですね、その手前が大きな隅田川なんですね。
これ隅田川ですか、
はい。実際にここ行ってみましたら本当にそのままの景色で、
この通りの景色、
江戸に住んでいる人が描く富士山っていうのはやはり地理的地形的にも多少あの現実感が出てくるというような取り合わせになっていますね。
大抵こういうお軸にある絵っていうのは、まあ、富士山はパッと分かりますわな、はいはい。でそれからあとはなんかそう日本で有名なところをちょっと書き込むとかいうようなことがあります、はい。これは実物と言いますか、
実物に即した、あの私も実際に行ってみたんですけれども、そのような地形でした。
で
この皆さんが見られる手前に今はスカイツリーが立っているというようなことも感じられる
そうです。
ただしこの左は春秋ですから、こう秋の絵なんですけども、はい、これはどこという特定がされておりませんが、これは大抵この秋の錦を描くときは竜田川というふうに言われる、はいはい。だから江戸の春の景は富士山、秋の景はあの関西の竜田川ということで春秋取り合わせた絵になっています。
隣には綺麗な富士山の絵が、
これも富士山ですね。
これは水墨のような雰囲気で本当にスッとした感じが描かれて
ますね。そうですね、武蔵野のとこから見える富士ですね、はい。
隣に三幅お軸がありますが、はい、これは
あの加納清泉院長信という人で、加納派の人なんです。
ああそうです。
今まで見ていただいた絵は文人画なり、はい、応挙以来の写生画派なりして、はいね、江戸時代になって盛んになったものでございま す、
そうです、ね。
加納派は面々と室町から続くアカデミズムの象徴という絵師集団であります。
これがええやという感じ で、は
い。でこの清泉院という人も江戸城の障壁画の修復などそれから大奥の仕事、いろいろ幕府の仕事をなさった、あの奥絵師として活躍した人なんです。
そうですか。
まあ、それにしては非常に優しい商品なんですけれども、望月、須磨、明石という三幅になって、
須磨明石が入ってますか、
はい。もうおなじみの皆様にはですね、
この近くの景色ですな、
はい。真ん中にまん丸な望月、満月ですね、はい。淡路島が向こうに見えてるという一章です。
なるほど、淡路島の上に望月さん出てる、満月やでという感じ、
は
い。
で右の方には、はい、あの須磨の石というもので象徴的になってますので、ちょっと石書のようなもの、
本当ですね、ちょっとした
江戸時代にはもうないんですけれどもね古典を継承するのがこういう古い画流の特徴ですので、そこに桜の木があって春の景だなと、
はいはい。
左には紅葉が向こうの方に見えて、ちょっと朱色がついております。はい、手前にあの網を干しておりまして、
してるんですね、
あこれは明石なんだなというような印象で、お魚を取るような人も少し描かれておりますけれども、はいはいはい。そういう印象を清泉院がどんだけ関西のことをご存知だったかっていうのは分かりませんけれども、
う
ん、やはり古典にのっとった歌枕の地であるとか、あの源氏物語の地であると印象で絵を描いたということでしょうね。
なんとも言えん雰囲気のある絵ですね。
優しいですよね、とっても品があります。
その隣には大きな、ちょっと大きめの軸が3本あるんです、はい。これまた雰囲気が全然違いますが、
あの水墨なんですけれども、はい、非常にあの右の方には、白鷺がございまして、
はい、
左は鵜で、真ん中に昭山志功という、まあ、中国の言われる聖人ですね。
これ碁を打ってる鈴、
そうなんですね、はい。ちょっと相談いろいろとしているという
ものを考えたり、
ちょっと世俗から離れて山中で固まって
哲学者という雰囲気です ね、
ということですね。言われはいろいろあるんですけども、これ先ほどウサギを描いた人の 絵でございまして、いろんな印象の絵を皆が描いたということですね。
絵が違いですね。
筆が非常にちょっとこう殺筆といいますか、かすれたような、ちょっと荒々しい筆使いでもって、しかしその対象というものは本当に上鵜のように、白鷺は白鷺のように、で4人の真ん中の人物だけちょっとあの劇画調にというか漫画調に省略して描いてる、この味わいですね。
3つの取り合わせがまた素晴らしいなと思いますね。
73歳と書いてますから、あの非常に力作だったんだろうと思います。はい、
さあこういうふうに江戸時代の絵の中でもいろんな人があのいたんよ。それからいろんな流派があったし、描き方やらこの気持ちの動きなんていうのもいろんなことがあったらしいよというお話でした、はい、でそれらがずっと並んだ後に今度は色鮮やかな絵が並んできました。
浮世絵ですので、ね、あの私たちの方には何は百景というものが、百景ですから100枚あるんですけども、そのうち25枚ずつを前期と後期にそれぞれ出しております。
なるほど、そうですか、選んで出された。
そうです、あのなるべく皆さんに大阪の、あここ知ってるなっていうようなところを選んでお出ししております。
例えば、
はい、大川に渡す三本の大きな橋ですね、はい、何和橋、天神橋、天満橋というもの、あるいは京橋、地名で残ってますけども、はい、大阪城から京街道に出るその橋、渡る橋を京橋と言ったんですけれども、うん、あのそこが雪の景で残っております。ははは、あと四つ橋などは本当に川が交差しておりまして、その辺を囲うように四角く4本の橋が走ってた。
それで四つ橋言ったんです
か。今はもうね道になってしまっております。 その面白さがこれになかなか風流にこう感じられるというところですね。
川に橋が4本あるから四つ橋ではなくて、はい、正方形に橋があるよという。
そ
う
ですね、だからこれその当時も名所だったよう で、 旅人たちが必ずここに来てあの見学していったというようなこと。大阪は800矢橋ですので、そうですね、橋の風景はどうしても多いですね。
京橋は雪、そして四つ橋は雨ですね。
そうですね、雨がなかなか印象的にしゃれて、でこれはあの江戸の方であの広重が江戸百景、はい、もちろん東海道53次というものを書いてます、うん、風景の浮世絵というものが流行った時期、うん、それを受けて大阪でも作ろうと。で一枚一枚の絵じゃなくてすりもんですから、
そうそうそう、
たくさん量産できます。
鮮やかな色で、
そうです、価格もやっぱりちょっと抑えられますので、 その美術を楽しむ人が、あるいはお土産物になったのかもしれません。
なるほど、ね、
それでたくさんの人が手にすることができた。
これ三重の塔が遠くに見える橋を、
玉江橋、これ江橋あの今西の方、西区の方なんでしょうかね、はいはい、ありますけれども、うん、四天王寺が見えています。
あ、そう、四天王寺が見えてる
んだ、はい、とんでもなく今ビルがありますの で、
本当です、ね、
昔はこんだけ視野が広かったっていうのをこれ見てたら本当に各地よくわかりますね。
お侍さんが3列に並んで渡ってはるんですけど、はい、ちょっと衣装が違いますね。面白いですね。
あの 軍服といいますのか、はいはい、そういう戦闘用の服も今の時代劇で見るその幕末のちょっと風情が、
そんな感じです
ね。大阪もいろいろと町が
戦
ありましたので ね、
う
ん、
そうです
ね、はいはい、それ感じられます。
25枚ありますから、さまざまなテーマの絵がこう出てきます。先ほどはまあ橋の絵がずっと並んでましたが、今度はちょっと
そうですね、お花の
文優さんみたいなところもあります。
そうです、皆さんお茶屋で何か楽しんでらっしゃる女性も見えますし、はい、梅屋敷、亀戸に梅屋敷ってあるんですけど、梅の名所が日本にも大阪にも作られ
ます。ありますねんな。
もう今と同じく梅見の人々がいてるということです ね、
ね、
やっぱりお花の名所は我々今もそうですけど、うん、この当時の人もとっても楽しく屋台など出して楽しんでおられたっていうの
が、それがまた絵になっているというのがね、残されているというのがいい。
着物の柄ですとか、はいはいはい、男性陣のこの旅の姿ですとか、
そうですね、
そういうのがリアルに表されてるっていうのは今までの軸になった本画ではなかなか、
そうそうそう、
あの感じ取れない庶民の暮らし、楽しみというものがですね、
うん、本当全然違う感じで見られますね、はいはい、今度は道頓堀の門座ですよね。
門の芝居、 道頓堀はもっとたくさんに芝居小屋がありまして、皇居ですから完成のものなんですけれども、うん、たくさんありまして、道頓堀の方から船で入って、うん、お芝居小屋に巡っていくというような、うんうんうんうん、今門座が一旦なくなって、うん、またできて、またできましたな、今はまたどうなってるかよく分かりませんけどはい、はい、まあ、やっぱり今もそういうような道頓堀が残っているということですね。
一番最後のところに天保山が出てます。
天保山、これも皆さんご覧になったと思います、はい、大阪市の市章になっている身を尽くしなんですね、はいはい、本来こういうふうに杭を打って、はあ、水辺に立ってたものを印象的に、はあ、まあ、師匠のデザインに取り入れたという、
あ、そういうものやったんですね。
身を尽くしってどういうもんやってなかなか見えます、うん、大阪城がそして身を尽くしの向こう、
ああります、ね、は
い、身を尽くしすごく手前に大きく書いてます、はい、こういうのもその当時の広重なんかに習った絵の画角の取り方と言えますね、はい、
ずっと見てきてもこれ全然飽きないでもう一遍見ようという気になりますので、そういう展覧会になってます。確かにお話聞きながら今拝見していますと、江戸時代の後期、もう明治に来るでという、近代都市やという時代が来るでという時代の絵画というのが、さまざまな絵の表現の方法が全部集められたという、一遍に見られるというそんな展覧会やなという印象ですけれど、これいつまでやってらっしゃるんですか。
はい、この前期が10月の25日までで、はい、絵画の方はそう入れ替えいたしまして、
また入れ替え、
はい、後期に11月の1日から11月30日まで、は
い、そうですか、まだだいぶ鮮度やっていらっしゃる。
そうですね、
はい、また来て拝見させていただけたら、はい、本当に楽しいな、それから勉強にもなるなと思うんですけれど、こちらの江川美術館では一番最初も言いましたように、本当に地域の方々のためにということで、高校生まで、小学校の生徒さんから高校生までは無料ですよというふうな歓迎をしていただいております。それからまた先ほどちょっとご紹介し忘れましたが、こちらには隣にグリーンホールという大きな建物をお持ちでして、そちらではいろんな講座とかあるいは文化的なイベントとかをなさっています。一番近いところでは10月の6日土曜日に、こちらの理事長さん、原田平作理事長さん、これは大阪大学の名誉教授でいらっしゃるんですけれど、日本における日本画と洋画の展開というテーマで講演をなさるということ、まあ、こういうふうな文化講座のようなこともずっとやってらっしゃる、お茶や絵画などの実践教室もやってらっしゃる、まあ、いろんなことでこの美術館を中心に文化活動が展開されている、そんな美術館なんですけど、今回は江戸の絵画を皆さんにご紹介しようということで展覧会されていますので、ぜひぜひおいでいただけたら、今日はその一部を短い時間ですがご紹介いただきました。西原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。